ごきげんよう、セイラです。前回のこの配信で、新月と満月ぐらいの、月に2回ぐらいのペースで配信したいなという話をしたんですが、今回、昨日がね、満月だったというところで、大体ペースは守れそうなのかなという目処が立ってまいりました。ありがたいですね。いや、なんかうまくいってるなっていうか、うまくいくには、自ら行動するっていうの大事だなっていうのを改めて感じる今日この頃です。前回の放送配信でっていうところで言うと、文房具と手帳の話、愛用しているちった手帳の文房具マニアさんの会というのが、ね、来月3月4日に、滋賀県の守山でもあるよということで、これに参加できたらなと思ってますみたいなことを言ってたんですけれども、参加できることになりまして、私よりもね、もっと熱い思いを持っている文房具大好きな人たちとも出会えるんじゃないかと思ってですね、とても楽しみにしています。で、そんなわけでブログではですね、またマニアックなね話をああだこうだと書いてるところなんですが、もしこれを聞いている方の中で、私はこういうものを気に入って使ってるんですよということだったりとか、こういうのってないんですかねというようなことがもしありましたら、お気軽に教えていただければ嬉しいかなと思います。私の持ってる知識の中でなんかお答えできるもの、そういうのだったらこういうのありますよとか、いうことはお伝えできればと思ってますし、調べた範囲でこれないなみたいなことでしたら、ちった手帳のユーザーさんはこういうの求めてませんかねっていうことで、もうちった手帳使ってなくてもいいんです。ひょっとしたらね、他の手帳にはあるけれどちった手帳にはないとか、他のノートにはあるけれど手帳の中では、手帳界隈、スケジュール手帳を使う人の中ではあまり使われてこなかったとか、そういう新しい、ある意味で新しい、あるけれども使われてなかったっていうものもあるでしょうし、これまでに本当に存在しなかったノート用文具みたいなものがね、この機会に生まれちゃうかもしれないので、ぜひいろいろなことを教えていただければなと思ってます。で、教えていただければなっていうところで、私も知らなかったグッズっていうのをですね、最近教えていただくことがありまして、その一部をブログにも書いてるんですけど、やっぱりね、こういうのないかなと思ったら考えてる人っているわけなんですよね。どこかにはね、深いですね、ものを作るっていう世界。こういう用途ニーズを満たすのにこういう、部品を組み合わせたらどうだみたいな、そういうことを考える人って本当天才だなと思っちゃうんですけど、そういう人がいるから私もですね、楽しく文房具を使って、自分の夢を叶えていけるっていうことなのでね、そういう文房具の循環、大きく出ましたよ。こんなのないかなを作って、それを使って楽しんで夢を叶えるっていう文房具の循環にね、参加これまでもしてきたわけですけど、一消費者として何か貢献っていうと大げさですが、何かできることあればなというふうに思ってます。文房具の話ばっかりね、この配信でしてるんですけど、ここ2週間で新しく始めたことがあります。一つは椎茸の栽培キットっていうのがあるんですよ。なんかね、箱にね、ホダギじゃなくて、箱って言ったらあれでな、どう言ったらいいですかね、よく中学校高校ぐらいで使う国語辞典とか英和辞典とかの大きさ、あれの3冊分ぐらいのブロックみたいなものに椎茸菌を植え込んだやつを売ってまして、これをね、家で据えて、水かけてね、据えて椎茸栽培するんですよ。1週間ぐらいでいい椎茸が出てくるんです。これね、子供が小さいうちにっても小学生ぐらいのうちに1回はやっときたいなと思ってて、 菌類が成長するところってあんまり見たことないじゃないですか。私自身見たことなくてですね、椎茸が出てきたっていうあのところは見たことあるんですけど、実物をね、どう出てくるんだっていうところを見たいと思ってて、去年はね、あの稲をバケツ稲で栽培するっていうのをやったんで、この冬は椎茸だなと、まあ、春からね、私フルタイムで働ければと思ってまして、家に専業主婦的に存在するっていうことがなくなるので、この時期しかこう毎日一緒に観察したりとかできないかなと思ってまして、なので椎茸栽培取り組んだんですけど、これねうまくいってますね。とりあえず1回転目2回転3回転できるらしいんで、ちょっとこれね2回転したらね多分元取っちゃうんですよ。金銭的には最高ですね。チャンスあれば、気温の関係上、私が住んでるのは兵庫県でして、コープさんの、後輩で取り扱ってるから購入したんですけど、今回がね最終のご案内だったんですよ。暖かくなりすぎるとちょっとうまくいかないっていうところがあってね。なので北日本だとまだいけるのかな、なので西日本の方はまた来年狙っていただければなと、来年っていうか今年の後半ですね、思いますので、もうね鍋の時期最高ですね、椎茸ということで、これ結構面白かったよっていう話ですね。でもう一つがですね、実は、昨日今日から満月と一粒万倍日から、ブログにも書いた、実践式の片付けワークブックノートブックっていうですね、家中を21日に割り振って、片付けながら書き込むワークで自分と向き合っていこうっていう、そういうものがありましてですね、これ断捨離みたいな捨てることを、ポイントにしてないんですよ、まあ、もちろん結果的には捨てることになるんですけど、どちらかというと何を選ぶかという自分の軸を作るっていうことに主眼を置いている、主眼っていうんですかね、テーマを置いている、薄っぺらい本なんですこれ。ところがねすごい深くって、これちった手帳 の手帳ライフコーディネーターの中谷隆代さんに教えていただいて、すごい良かったんで、これ春から新しいライフスタイルになる予定なので、その前にもう一回やりたいなと、21日分、多分ね数日間遅れ気味になることもあると思うんですけど、これもう一回やりたいなと思って呼びかけたらですね、結構仲間集まりまして、 Facebook の知り合いだけにこう告知したんですけど、そしたら仲間集まっちゃってですね、これもね始めるという感じになってきました。なんかね動けばねそれなりの反応って絶対あるので、反応がないことすら反応ですからね、やっぱうまくいくっていうのは行動し続けることだななんて、感じる今日この頃です。そんな感じでですね、来月以降は、まあ、どちらかというとブログと音声配信中心になっていくのかなと思ってます。また別にですね LINE アットっていうのもやっていて、セイラの LINE アットは、軸の日、椎茸の軸が実はある意味リスペクトされてるんですけど、椎茸の軸ってまっすぐじゃないじゃないですかいろんな太さがあったりね、一本軸を通した方がいい、自分軸で考えた方がいいとか言うけど、鉄のパイプみたいな、ちょっと物騒ですかそういうイメージ、まっすぐとかいうイメージじゃなくて、なんかしなやかで形変わってみたいな、何本も出てきてみたいな、そんなのでもまあいいんじゃないのっていうのは、軸っていうところなんですけど、私の言ってる幸せ自分軸で、そんな軸にかこつけましてですね、セイラの LINE アットは1日と11日に、ブログなどなどを総集編的にお届けするという感じで配信を続けていこうと思ってて、ブログ、音声配信、 LINE アットという3本立てなのかなと思ってるんですが、もう一つメルマガっていうのがありまして、これねちょっと不定期配信だなと思ってるんですよ。ちょっと 4月以降どんなのライフスタイルになるかっていうのがはっきりと分かってないのでね、でブログを毎日書いてるのでなんか告知系のことが中心になるのかなと思うけど、告知するようなことがまたねこれなくなるかもしれなくてですね、でこうなってくるといやーこれどうしよう、ちょっと有料のメルマガスタンドに登録しちゃったなみたいな感じでちょっとねこれからの運用を考えてます。もしこういうことを配信したらいいんじゃないのみたいなことがあればまた教えてください。ね、メルマガっていうのは昔実はやったことがあって、メルマガを攻めていくよりは、攻めるってなんでしょうね、やっていくよりはひょっとすると新しい LINE アットとか音声配信の方を攻めていった方が、突き詰めていった方が自分としても面白いし、ひょっとして若い人の、いや今時っぽい感覚を知れるんじゃないかなという思っていて、でそういう意味でのチャレンジを続けていこうというふうに思っているからこその1月2回ぐらい配信っていうのをペース的に守っていきたいなと思っているんですけど、そんな感じでですね、うまくいっていること、ばっかり今年になったら今年になってから話し続けてますけど、オンラインでの配信ですとか家の中でのこととか、うまくいっておりますのでですね、もしよかったらそのうまくいってる感じをですね一緒に味わっていきながら楽しく、過ごしていけたらなと思ってますので、聞いてみてつまんなかったよ、いやそれはあんまり私のテンションが上がらないなこんな声だったんですねとかそういうことをね教えていただければ嬉しいかなと思います。まあ、今回はあんまり脈絡のないね話になってますけれども、また、来月2回ほどお耳にかかれればなと思ってます。以上、聞く幸せ自分軸、聖ラジオでした。ごきげんよう。